浅野です。トーキングエクササイズの時間です。いや合ってましたかね。
どうでしょうかね。
今までちょっと同じやつを使い回してたんですよね、実は。気づきの方はもう分かってると思います。
最初に1回撮ったやつを全部ずっと使ってた。
そうですね、
もう同じこと喋ってますけどこの間の高須の、ハーフマラソン大会で、とりあえず今回の田端トレーニングに挑戦した上での、マラソン挑戦っていうのに、一区切りはねついたかな。
一区切りは残念ながら膝がね、
そうですね、
痛くて、でもそういう痛みがある時に、走れないけどトレーニングをするために田端トレーニングも有用なんじゃないかってことを改めて感じたっていう話でした、
そうですね、前回ね、今後もだから田端トレーニング、取り入れていきたいし、もっとこう、なんちゅうんですかね、自分の体にピタッとくるような田端トレーニングの取り込み方を進めていきたいなと。
何ですかピタッと。
やっぱりこう実際やるとですね、かなりもううんざり感が強いんですよ、ね。疲労困憊ですからね。
しょうがないですよね。
疲労困憊。
疲労困憊だから、
世の中疲労困憊したら普通嫌になります。
疲労困憊でこうワクワクする人はいないと思うので、うんざりをするんじゃないですか、
ね。そう
必発なんじゃないですか、ね。
ただね、実際こう YouTube で田端トレーニングの場面見てると、音楽がかかってたり、音楽うまく利用してるなっていう感じがします。例えばテンポなんかありますよね。どうしても運動量上げるとなれば、テンポも上げていかなきゃいけない。だそのテンポ上げる時の役にこう音楽が立ってると。
そうですね、
いう感じがしますね。
運動自体がその力とかスピードとかいろんな要素があるけど、一つにテンポっていうのがありますよね。
そうです。
いわゆるピッチとも言うし、リズムとも言うし、テンポ大事ですよね。
それをこう例えばメトロノームみたいなものでやられるのと、やっぱりこうビートの効いたロックリズムでやられるのと、じゃあやる側も全然やっぱり、モチベーションも変わってくるし、やっぱりノリが全然違ってきますよね。
確かに若い人だけじゃないですよね、それはね。お年寄りでも集団でいろんな体操するときって必ず多分音楽がかかってると思うんですよね。
そうですね。
それに合った、オリジナルもあれば既存の好きな曲を使ってやってもいいのかもしれないですけども、
いやそう思います。僕トレーニングセンターとかに行ってたり、あるいはマラソンとか走ってるときに、練習とかで走ってるときに、時々すれ違う、自分よりもはるかに年配の方々でも、やっぱり携帯音楽プレーヤーを聴きながら走ってたりやって
る人、
練習で
ね、
いますよ。もちろんレース中もいますよ。
そうですか。レース中に。
一番気になるのはこの年
どっちかにしろよって感じ。
いやそれもあるけど、この年代の方々は何を聞いてるのかな。
興味ありますね。
テンポもだってどうしてもトレーニングってテンポ大事ですから、
あんまりド演歌だと合わないよね。
だから何かな。
やっぱり365分の街ですかね。
下がっちゃってますから。
いやでも
一歩進んで二歩下がっちゃってるんで。
いや三歩進んで
二歩下がっちゃってる。ずっと下がっちゃってる二歩進んで。
そういう歌じゃないですよ。
それでも一歩しか進めませんからね、それだと。
そうですけど。
まだずっとテンポよくっていう。僕だったらもう
何がいいんですか。
サティスファクションはよく走りやすいですね。
サティスファクション。ローリングストーンズ。
あとジャンピングジャックフラッシュ。
トーキングヘッズのサティスファクションじゃなくて、あれタキシがトーキングヘッズだったよね。
サティスファクション。
あれよ違う、ディーボだ。
そう。
ディーボでした。すみません。トーキングエクササイズとね、トーキングヘッズとよく間違えちゃうんで。
なんかトーキングエクササイズで検索すると。
4段目ぐらいかな。トーキングヘッズで運動みたいなのが必ず出てくるんですよ、ね。
あれでも結構僕も好きですけど、トーキングヘッズ。テンポいいですよね。
それでサティスファクション、あれ合いますか？
デッデーが好きなんですよ。デデデデデデデデデデデデデ、これにだんだん合わせてくる。でもうちょっとスピード上げたい時はジャンピングジャックフラッシュですね。
やっぱりストーンズ
か。そんな感じでやっぱり音楽とこうトレーニング、スポーツってやっぱり密接な関係がありますよね。
本当は音楽の話だけしたいぐらいなんですけどね。
あら、
もともとはね。
もともとはそうですよね。そういえば音楽といえば、うちのこのトーキングエクササイズでもエンディングなんかで、
エンディングでイケズって、男ボケビーバーっていう、京都のパンクバンド、 女子のパンクバンドがあるんですよ。
あ、
僕も知らなかったんですけど、うん、NHKBS であの、サウスバイサウスウェストっていう有名なアメリカの、もうこれはだいぶ前からやってるんですけど、あの音楽と今は IT の部門と音楽と両方やるコンテストみたいな大会があるんですよね、でそこにおとぼけビーバーが出るっていうんで密着取材した番組をたまたま見てたんですよ、サウスバイサウスウェストってなんか興味あったんで、
はい、
あのそこから有名なあの後に有名になるアーティストとかを輩出している大会なんですけど、うん、それをどうもあのクラウドファンディングでお金を集めて、
今クラウドファンディングばかりですよね、うん、何かちょっとクラウドファンディング、
まあね、でそのお金が集まったのでそれで、まあ、旅費とかも持ってないから、うん、もともとピーパーって、まあ、後に知るんですけど立命館大にいたあの学生さんの時からグループを作り、その後も就職をしてなおかつグループ活動を続けてるみたいな、
あ、じゃあだから同級生っていうか同じ大学に
多分そうなんじゃないかなと、あの田畑トレーニングもね立命館でしたけどね、
立命館つながりです、
まあ、たまたまそうなんですけど、それで見て、いやなんて言うんだろう、格好はね70年代最軽調の
ジャケ見たらそうですよね、
格好してるんだけど、うん、まあ演奏はねパンクなんで、なんか僕70年代パンクよく聴いてたんで、セックスピストルズとか、あれをちょっとあの彷彿させるっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、音的にはね、で海外の方が人気あるんですよ、あの YouTube にアップしていいですか、この話で、
まあ、もう
下手したらこの話で終わっちゃう、
いやいやいや、それはもう
YouTube にアップしたらイギリスから連絡が入って、はい、君たちの面白いね、ああぜひサウスバイサウスウェストに出るべきだというところで、そこのプロモートしてるんですかね、そこの事務所であの英語話せる日本人のスタッフをつけてくれて、ああ でも旅費がないからクラウドファンディングしたらしいです。
当然だけどその海外 そのプロデューサーか何かの人は日本 その楽曲を聴いてていいと思ったんです、
う
ん、
そうです、
当然言葉も通じない中で、うん、でももう音楽性で
音楽性とビジュアルです、
ビジュアルで、
そうそうそう、なるほど、実際サウスバイサウスウェストで1回公演ができるんですけど、でやってました、うん、でまあバカウケでもう1回公演のチャンスをそこでもらってましたね、
いやかなりなんかその、おとぼけビーバーの楽曲をね、使ってるなっていう、
で使いたくて、でまあ使えたら面白いなって言ったら 変ですけど、うん、あのなかなか著作権の問題
そうですね、
使えないじゃないですか、音楽の話をしたいんだけど曲が流せないんですよね、
簡単にはね、
そう、うん、それであのホームページ見たら最近勝手に YouTube とかに私たちの曲を使ってるようだけど、うんうん、使う前に一言連絡くださいみたいに書いてあったんですよ、ってことは連絡すればもしかしたら使ってもいいってなるかな、
もう最初から使っちゃダメと言ってるんじゃなくて、
ではなくて、うん、なぜならそういうインディーズでやってるから、うん、ある程度認知、
まあ
ね、した方がいいでしょうし、ね、
これを機に広めてもらいたいみたいな、
うん、そんな裏事情言ってもしょうがないでしょあのなのでメールをしたんですよ、そしたら10日ぐらい経ってからかな、
うん、
返信が来て、あの使ってやってくださいって私たちの曲っていうことを、なので使ってるんですよ、これ勝手に使ってるわけじゃないんですよ、
うん、もうちゃんと許可を得てると、
だからもう許可を得た順に使っていきたいと思うんですね、アーティスト、
あーアーティスト
次誰にするかみたいな
まずはおとぼけビーバーで、ね、ま
あ、しばらくおとぼけビーバーで、うん、あの通したいな、
まあ、実際ちょっと知らない方ね YouTube で見ていただいたら分かると思いますけど、はいはい、ミュージックビデオもね本当にあの70年代 の、うん、あの
ファンク、あ見ました、
パンクバンドみたいな、はいはい、あの客席にこう体投げ入れてね、
ああ今流行りのね、あの投げ入れてる支えてもらえる、
そうそう、
なんて言うんでしたっけお互い年寄りだから言葉出てこない、
まあ、そんな感じであの非常にあのビジュアル的にもね本当に楽しめれる感じですよね、う
ん、だからどっかでこのおとぼけビーバーさんの話をしたいなと思ってたんですよね、
ああ
なんと突然なんだこの曲って思った人も
い
ると思って、
いやでもなんかあのこの番組の、カラーをねちょっと出してる感じがして非常にいいなっていう感じがしましたね、 今後、まあ、さらにね、いろんなところ許可をいただいて、
ね、特にまたあの何曲かあるので、うん、それ使った後にまたメールしようかな、この曲も使いましたで番組ごと送ろうかな、ダメって言われるまでは使わせてもらおうかなって。メジャーになったらどうなるか分からない、
許可もらってやってるんで心強い限りですよね。
そうですね、うん、勝手にやっぱり使うことだけはね、さすがにできないと思うので、
まあ、そんな感じでやっぱりね、音楽ってちょっとエクササイズと絡めて、ね、ああそうですね、僕たちも取り扱いたいんですけど、はいはいはい、またちょっと話戻しますけど、ね、その音楽がまあちょっとあのエクササイズなりにとやっぱり関係性が深いなっていう感じがするんですけど、うん、まあ、今田畑の話であの音楽を持ち出しましたが、うん、そもそもなんか例えば昔からあのジャズダンスだとか、
ジャズダンス、
ね、に代表されるようなあのフィットネスでこう音楽をかけながら、
はいはい、
あのプログラムトレーニングしていくプログラムって昔からあると思うんです
よ。昔からありますよね。
それってやっぱり今も昔も同じスタイルでずっとやり続けてるっていう感じなんですかね。
まあいろいろでしょうけど、僕ちょうどあの今今日7月の29なんですけど、
はい、
25から7までですね、東京のスポルテック2017っていう、まあ、イベントというか大会っていうんですかね、
うん、
あのどういう大会かっていうと、そのスポーツ関連もしくはフィットネスクラブとか、健康産業の、まあ、ヘルスケア事業っていうんですかね、まあ、介護リハビリとかも入ってましたけど、
ああ
のテーマの中で、そういう大会にちょっと行ってきたんですよ、
はい、
でそこでやっぱりそのまあこれも話せば長くなっちゃうんですけど、うん、健康産業自体が今ちょうど変革期にあって、
うん、
あのまあ、経済産業省とかが進めていたほどビッグビジネスになりきれてないっていう現状があるっていうのが一つあったんですよ、
うん、
ちょっと違う話のようですけど、
うん、
音楽に戻ってきますので、うん、もうちょっと聞いてください。で、まあ、アメリカからも講師を招いたりして、うん、ちょっと聞いたんですけど、やっぱり
結構大きな大会なんですね。じゃあ
そうですね、規模は、うん、まあ東京ビッグサイトで、
ああ
展示場のフロア全部使って展示とかもしてました。まあ、公演はまた別のところで聞きに行ったりとかできる場所があるから、うん、そこで聞いたんですけど、まあ、アメリカでも結構やっぱりしのぎを削っていて、産業がで今 IT が、IT 産業がフィットネスと合体していろんなサービス提供するっていう、
うん、
例えばスマホのアプリ、日本でもそうですけど、もう5万ってありますよ。
ありますね。
で、まあ、大体無料で、ある程度のレベルまでは無料で使えるので、まあ、そういうものがあったり、まあ、要はこうお客さんの選択肢が今すごい増えてるんですよ、うん、だから既存のスポーツフィットネスクラブにずっと会員として持続的に来てもらうっていうのはどうしたらいいかみたいなのがすごいしのぎを削られていて、まあ、必ず脱退率が結構半年で 30% とか 50% とかってなっているので、まあ IT 産業のその進歩もうまく取り入れながらアメリカでうまくいっている例なんかの紹介もあったんですね。それは音楽からビデオ、あとバーチャルリアリティとかを利用したりとか、バーチャルで家で、トレーニングスタジオでやってるのと同じようなことを再現する、
それはやっぱりバーチャルのゴーグルを使いながら、
ゴーグル使いながらあとゴーグルを使って自転車、
はい、
どのいろんなコースを選べて、うん、まあゲームみたいなもんですよね、
うん、
それをやれるようにしたり、あと、それこそ音楽ビデオ自体をもう3ヶ月に一遍必ず新しいもの、最先端のっていうか、まあ、ヒップホップ系みたいなのも含めて、ちゃんとしたこうビデオ制作として作って、うん、それを3ヶ月に一遍新しいものに変えていくっていう、そういうことをやってるっていうふうに言ってましたね。
まあ、でも、まあ、確かに僕たち理学療法士ってあの、まあ、リハビリをするんですけども、リハビリをやっていく上でも、うん、やっぱり難しさを感じるのはやっぱ対象者があの飽きちゃったり、やっぱりこうつまんなくなってきて、
内容
が、ね、トレーニングメニューが
練習する内容が、
飽きちゃったりっていうのも出てくるし、
マンネリ化ってことですね。
あのリハビリ場面じゃなくてもスポーツのそういうトレーニング場面のやっぱり飽きちゃうっていうのを一つの問題があるなと思うんですよね。そういう意味ではそこにあのなんとか飽きないようにするための工夫として音楽だとか、やっぱり今言ったバーチャルリアリティで常にこう風景が変わるだとか、まあそういう取り組みがあるとあのいわゆるエクササイズやスポーツの一つの問題である長続きできないっていう問題をこう回避できそうな感じしますよね。
確かに。
いろんなプログラムが常に次々と変わってくる、
ね、ただもう永遠にそれをやらなきゃなんないのかなと思うと、ちょっとこう消耗戦みたいなような、だから資金力と体力がある、まあ、あとアイデア力ですか、そこでないとなかなか生き残っていけないのかなっていうような印象は受けましたね。そのいわゆるフィットネスクラブ、
じゃあやっぱりその風景なり音楽なりを背景の例えば一緒に聴く音楽だとかを常にこう取り替えていくっていう物量戦略っていうか、まあ、数を回転する数を多くするっていう感じですかね。それともなんかこうその音楽とスポーツだとかのマッチングで何かこう新しい組み合わせだとか工夫だとか、
まあその両方なんでしょうね、うん、で日本でいうとあのルネサンスって業界では結構一二を争う、まあ、エクササイズ業界で成功してるんですけども、やっぱりスマホのアプリでまあある程度の歩数いかないとこの物語が完結しないみたいな、ね、ゲーム感覚ですよね。それをもう会場でも出してましたけど、いや物は見てないですけど写真出してましたけど、まあ、次から次にいろんなソフト出してましたね、うん、飽きられないようにっていうか、まあ年代とかアニメ世代用とか、うん、まあ恋愛チックにしたりとか、この人に何番歩歩かないと会えないみたいな、うん、とかなんかいろいろ工夫をして、まあとにかくアンテナを張って今の社会状況どうなってるかということを捉えつつ、どういうものにしていったらいいのか常に考えてますみたいなことを言ってましたね、社長さんは。
なるほど、
うん、だから日本でも生き残ってるところっていうのはやっぱり限られてるかもしれないですね、うん、まあ、地域で密着であのすごくうまくいっているようなケースなんかも発表してましたけどね、うん、そこはもう逆にそのあらゆるものを引き受けてるみたいな、あ、まあ、介護サービス的なものも含めて
手広くなんですね。
その地域一括で引き受けて、まあ、あと施設も指定管理者になって、うん、引き継いでプールとかも経営したりとかって言って、それはまあそこの地域特性とかやり方なんでしょうけど、ね、それで残ってましたけど、
じゃあ単純にあの仕事帰りの、こうフィットネスジムだけじゃなくて、うん、地域にいる人たちもテリトリーに入れてるというか、
そうだ、あのショッピングセンターの上にあるんですよね、それが。どこの地域だったかな、ちょっと今資料がないんであれなんですけど、うん、その地域の大きなショッピングセンターの上にあるので、うん、まあ、もちろんそこのと提携してあの運動した分何かこう商品還元したりとか、なんかいろんなサービスも一緒になってた。
じゃあそれ買い物客も
買い物客が
引き込んでるみたいな、
そう、それでうまくいってるんでしょうね、きっとね。だからルネサスの社長さんも言ってましたけど、すごい参考になってるんで、もうそちらさんのやり方がすごいみたいなこと言ってましたけど、私たちなんぞはみたいなこと言ってましたけど、
なるほどね、
言ってるのが面白かったですけどね、ただまあアメリカのようにやれば日本もいいかっていうと確かにね、
うん、
アメリカはその最先端で本当にイケイケのもうムキムキの感じで全員でこうボクサーサイズみたいなのをやってるビデオとかで、ああいうのって日本人に合うかなって言うとちょっとね、どうか、まあ日本でも東京あたりでスタジオでやってるとこあるらしいですけどね、最先端のそのもうなんていうんだろうな、一つのコンサートに行ってるような感じですよね、雰囲気が、ビデオ見たら、
なるほど。でもまあ若い人向けですけど、そういうのってこうアメリカの例もそうだけど、対象者というかそこにこう入っていく、参加してくる人たちって限られてる気がするんですよね。
そうですね、
例えばその収入も含めて、ね、収入職員も含めて、うん、そうですね、
ある程度
ちょっとやっぱりオフィス街のなんかのサラリーマンというかビジネスマンという印象がどうしてもあるっていうのって、うん、まあ、一方でこう今地域社会でまあ健康をできるだけこう維持しようという、うん、まあ、あの健康産業だけではなくて将来的なことを見据えて、うん、あのまあ少しでも長くあの健康寿命を長く伸ばしたいっていうような活動があって、うん、まあ、地域でもいろんな あのスポーツやフィットネスっていうんじゃなく簡単な運動教室だとかね、
あ
そういったものなんかもね、はいはい、あの広がってきているかなっていう感じがするんですけど、
その地域包括支援センター経由の話なんかも結構ある。
そうですね、
明治大正昭和平成、明治大正昭和平成、明治大正昭和平成、明治大正昭和平成、男は女性人、女は天性人、釣った魚に生卵し、不満たホースも天然です。男は女性人、女は天性人、釣った魚に生卵し、不満たホースも天然です。男は女性人、女は天性人、女は金星人、あなたと私は通通な世紀やってもずっとずっと、男は女性人、女性人、あなたと私はツーツ
はずらいの分際で、
あいつらいるだろ。